テイルズチューン。
はい、テイルズステイチューンセカンドシーズン第18回です。お相手はいつも通り上田芽人と
武田と
白夜と
あまりでございます。
はい、いつも通り同人ゲーム制作サークルテイルズチューンのあれこれをお伝えしていきます。
はい、
20日ぐらい空いてるね。
あの、まあ、主な原因は僕があのぶっ倒れたことなんですけど。
あ、そうね、豚インフルではないけど、
あ、まあ一応なんか怖くなって3件くらい病院行って全員大丈夫ですよって言われてるんだけど、あの豚インフルっていうの文脈が1個あるだけで不安で不安でしょうがない。
でもなんか鳥インフルかもしれないってこと。
鳥インフルは致死率6割だから結構危険ですね。うん、で咳がもう今でもちょっと出るぐらいですからね。あ、ちょっとお体には皆様お気をつけくださいという月並みな、
ね、体弱い子風邪ひいたらすっげえ長引くからね。
いや、こんな長引いたの初めてです
よ。俺とか風邪ひいたらすごいよ、もう。
あ、そう、
死病に近いからさ、もう。はい、というわけで、昨今、まあ、俺がなんか、一人で関西のイベントに行ったくらいで、特に何事もなくて。まあ、あれ、めっちゃきつかったんだけどね、もう、来てくれた方、ありがとう。
ありがとうございます。
そう、一人だと本当に何もできないんだよね。その外に出れないし、うん、そのスケボとか頼まれても、その一人だしちょっと無理みたいな感じで。
あ、
もうかなりじっとしてた感じで。
ああ、なるほど。
でしかもそんなになんか関西だから、まあ、関西にちょうど実家があるからちょっと宿泊代とか浮くんだけど、それでもあんまりゆっくりするわけいかなくて、
はい、
もう前日の夜とかにバーって行って、うん、次の日イベント終わったら即帰るみたいな感じ
で。強行軍で。
そうね、もうちょっとゆっくりできればいいんだけどね。
うん、
あと一人で行くのもうなんかいいわ。
もういいわ、
だるすぎる。
じゃあ次からは誰か連れていくか。
そう、誰か連れてきてたかったけど、またこれそのトンボ帰りでもその交通費って結構かかるじゃん。
そうですね、
まあもちろん新幹線で行くからさ、
まあ何万かかかりますよね、往復で。
ちょっとまあそれもなみたいな感じで、
はい、あれですか、やっぱり一人だとつがいでいるサークルとかが。
あ、そう、周りはその賑やかじゃん、その友達同士と来てたりなんか、
はい、
まあそんなやつはいないんだけど、カップル来てる
やつ。そんなやつはいないんだけど。
カップル来てるやつとかいるじゃん。
それは上田さんの認識に入らないって言うんですか。実際には存在するんだけど。
なんか別に最近はさ、なんか死ねとか思わなくなったけどさ、なんか目に視界に入らないでくれみたいな。
ところどころこう上田さん目線で言うと、あの黒い部分がある。
そうね、もやもやと。
なんか上田さんほら、フォトショップとか使いから適当に目にレイヤーかけたらどうですか。
そうね、なんかあんま最近一人で来てるやついないじゃん。まあ、ね、イベントとか俺一人で撮るの結構あるんだけど、最近やっぱりなんかオタクとかってなんかいろいろなんかコミュニケーションツールとかできたから、結構なんか友達とかと来る人がもう普通になったような気がする、う
ん、なんかオタク系 SNS とか3つくらい経ったりしますからね。
うん、昔もっとなんかソロで来てるなんか寂しい、もう本当にどうしようもない人、俺含むが結構多かったと思うんだけどね。
じゃない、今後はね、友達を増やした方がいいよっていうこと。
いや、なんか俺みたいな人もいればいいのにとか思った
けど。あ、でも僕割とイベント行く時一人ですよ。
あ、マジで。
うん、
あ、
なそれはなぜですか。
まあでもおっさんだからない、言うてもあ
ん
ま
りおっさんって。
若い人ね、若い人はもう普通になんか友達同士をキャキャみたいな感じで。
ああ、それは感じますね、
うん、
まあ幸い次のコーナーがそれに結構似た関連のがあるから、
ちょうどいいですね。そこでもうちょっと引っ張りましょうか、
はい、
じゃあとりあえずコーナーに移りたいと思います。
はい、イエーイ。
はい、制作者オツのコーナーです。
イエーイ。
オツ、
制作に関するあれこれをメールに合わせて喋っていきます。
おっ、
ややこネームジュビさんです。
ありがとうございま す。
こんにちは、ルーレーションの全米デビューおめでとうございます。あ、あのサントラを iTunes とかで売り出したあれね。
全米じゃないけど、全米。
まあ一応全世界ってことなのか、 iTunes どこでも買える。
あとデビューではない。
でも一応売り始めたらデビューじゃない、わかんないけど。
まあお米の国でデビューした。
あ、でもなんかドイツ人の方に売れた。
マジで。
あ、
謎。
じゃあヨーロッパデビュー。
あんま UK みたいな。で、
ますます暑くなってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。今回も質問させていただきます。コミケなどのイベントに参加するとサークル間であったりメンバーとのコミュニケーション、アフター、いわゆるまあイベント終わった後に
打ち上げなどですかね。
そうね。テール中の皆様はどのような催しを行っているのでしょうか。やっぱり飲み会やカラオケあたりでしょうか。こういった定番行事は学校や職場などでは避けては通れない道ではないかと思うのですが、私はお酒が飲めないため飲み会という行事があまり好きではありません。またどうもカラオケというやつも歌をあまり知りませんし苦手で気乗りしません、
はい、
そんなアウトローな性格で世界にも馴染めないために私はこのフロンティア同人会に身を置いたつもりなのですが、どうもこちらの世界でも、はい、まあ同じように同じようにまあ多くのコミュニケーションとして、まあ、飲んだりカラオケ、
はい、
私は一体どうすればいいのでしょうか。
まあ、軽い人生相談まで。
そう、なるほど。あ、でも確かに、でも、そうだ、世界移っても結構人間の営みは変わらないし、うん、お酒飲むとか、どの世界にでも多分、大勢の人好きじゃないですか。
そうね、ノミニケーションとか。
まあ、ぶっちゃけ言って、僕とメギアさんが全くお酒の方が苦手じゃないですか。
うん、そう、あと武田さんは、そもそもそういう場所に行くのが嫌でしょ。ある意味、このサークルは静かなもんですよ。
そうね、うん、ちょこっとメールの続きを読むと、はい、私のようなタイプはやっぱり少数なのか、2チャンでこの手のスレが立ってもあんまり飲みません。テールチューン様は、まあその、イベント行く過去一人ぼっちみたいな感じのスレじゃない。いつもイベント一人みたいな感じの。
あの、過去が点が頭あるやつですね。
頭あるやつ。
で、はい。
昔のラジオで、他サークル様とあまり交流がない、あ、うちのテールチューンがまあ他のサークルとあんま交流してないみたいなことを言ってましたが、うん、何かコミュニケーションについて考えてることなどありますか。ミクシコミュ、他サークルと交流した方がいいかもとか、派閥についてなど。
派閥
とかないけどね。また飲み会カラオケという2大コミュニケーションイベントに勝るとも怒られるのまあイベントでの打ち上げとかをやってればぜひ教えてください。よろしくお願いします。あ、PS、前回手紙を出したんですが、届いてましたでしたでしょうか。あ、これ、ごめん、ちょっと届いてないと思います。うん、前回読んだメールとの間にちょっとあるんだけど、多分何かの手違いでちょっと届いてないので、なんかまた機会があれば、
ぜひ
送っていただければ幸いです。そういうわけで、まあ、イベントに絡めて、なんか、そのイベント行った後にコミュニケーションとか、まあ、それ以外でも、その、サークル同士とか、まあ、サークル内でコミュニケーションとか、どんなことしてるみたいな。うん、実はそのここで書かれてることって俺ら全くやんないんだよね。その
そうなんです。
カラオケはこのメンバーが一回も行ったことがないというか、武田さんと三宅さんはそもそも行かないよね。
うん、
僕はカラオケ
嫌いだっつってなかった。
僕はカラオケ大嫌いだから、
うん、あと僕はなんか別に
他の人の
SC88 の音源をわざわざ聞きに来たから
。ローランドのね。
そう、
うん、はい、
自分で歌うのも察して好きじゃない
か、ね、嫌いではないけど、うん、別になんか人前でそんな歌わないんでもみたいな。
そう、なんか一回も行ったことないと思う、
うん、
ほんで飲み会もまあ約半分が酒が飲めないという。
そう、まあ飲めない。
それいつなんか お酒がそのメニューに並ぶいつものおしゃべりみたいな感じですね、う
ん、だから居酒屋にまあそのイベントあってもご飯食べに行ったりすることあるけど、
うん、
あんま飲んだりとかないから、やっぱ飲まないとやっぱ派手にはしゃぎはしないよね。その飲むやつって基本的にその打ち上げにいて もテンション違うんだよもう、うん、でもうちとか半分が飲まないし、うん、なおかつ俺とか武田さんも若干控えるようにするから、
うん、
やっぱそのいつも通りどうでしたみたいな、ああでしたねみたいな、テンション引くみたいな。
ああ、そう、なんか飲めない人がいてやっぱどうしてもそんな頑張って、うん、飲む気にならないから。
でも僕割とその4人でこの前、
はい、
行ったじゃないですか。
あ、食事しましたね。
食事した時に武田さんが、うん、これって割と結構多分他の人の普通のペースなんでしょうけど、それでもやっぱりお酒をパンパン頼むみたい
な。あ、でもあれでもそんなにだよね、
うん、武田さんがなんか昔すんごい飲んでるのを見ると、まあ、最近は全然飲んでないなっていうイメージが、ね、う
ん、最近なんかそのお酒飲むとアトピーにモロに来るになっちゃったから、
あ、
ま
あ、
やめておきましょうみたいな。
なんか全員飲めるやつとかで行く飲み会とはやっぱテンション全然違うね、
うん、そうですね。まあ、うちらだから基本的にそういうところがちょっと、
うん、
まあ、寂しいというか別に寂しくもない
んですけど、元からその行事的に嫌いだよね。そのなんかそのテールチューンだけじゃなくてなんか大人数の飲み会あるんだけど行くとか言ったら、うん、あ、いいですみたいな。行かないです
かなり即答ですね。
行かないです、なんかそれ言って得があるんですかとか、なんかそういう感じだよね。
5000円とかあったら DDR2 を2回目で2枚買った方が読めないんだよ
ね。基本的になんか僕一人遊び好きだから。
うん、そうね。
あ、僕も
団体コミュニケーションって結構みんな嫌いだよね。
そうですね、
みんなとか団体しちゃったけど、あんまりさんとかするか、
まあ、まあ別に この3人は そうなんじゃない、甘利さんは分かるんですけど、僕はどちらかというと積極的にコミュニケーションを立っていきたい方ですからね、
うん、多分。
でも僕ね、多分ユメスさんと初めて会ったの、うん、その団体の場のアフターの場、
ああでもあれも本当になんかその長年の付き合いの忘年会とかだからさすがに行くよね、まあ、
まあそれはちょっと意味合いが違う、忘
年会とかは、
うん、みたいな、なんかその義理が絡むみたいな、
うん、うん、あでも馴染めない、そう、そういうの苦手だとさ、その同人とか行ったら、うん、俺と一緒みたいになんかそのリアヒンなやつ、うん、コミュニケーション苦手なやついっぱいいるから逆に気合うんじゃねえと思ったらなんかあらあらみたいな、リア充結構いますみたいな。
あれですよ、あの僕この前その個人で1年ぐらい前かな、うん、イベント行ってその同ジャンルの人とアフター誘われて、
はい、
で、あ、うん、少しコミュニケーション頑張ろうと思って行ったら、うん、
はい、
10人以上いて、周りが全員つがいつがいつがいつがいつがいつがい、
引く、
一人
引くわ、
あそれはすごいな
っていう場がありまして、
なんか消えちゃうよね落ち芸的になんか
おーこれは
それ誘ったやつ締めよう
これは来るな、
落ち物ゲームだったら全員消えて、甘井さんが残る感じで、甘井さんが残ってゲームオーバーみたいな、
あーさあ、あれはきつかったんですね。
あ、それ呼ばれたらきついな。
わあ、しかも向こうには全く悪気はないんですよ。
あ、まあそうだ。
悪気はなくて普通に、うん、あの親睦低く深めましょうみたいな。
裏もさえもできる。な、何が親睦じ
ゃん。何が親睦じゃんみたいな。
あれはね、あれは久々にね、面白い場だなって思いましたね。
あ、でもそれあんな、なんか。
自分のいる空間がぐにゃーんって
さ、ゆがむ感じだよね。
すごいつがいってありえる、ありえる。
あ、だからあの大体僕とかもう皆さんもそうですけど、いい年してくると、うん、もうほとんど、
あ、まあそれはわかる、
うん、つうかそんなコミュニケーションいいの、
いや最近いいみたいよ、最近いいみたいよ、
だからレイさんもあれでしょ、夢さんと一緒でフィルターがかかるじゃないですか。
あ、そうだけど、そんなのパスポート申請ってそれダメじゃん。
まあ俺が準備会の人間だと絶対許さないよ。
今だんだんなんか恨みつらみをはげてる。
あ、でもその行った場所で本当にそのなんか同じようなタイプがバーっているかと思いきや違うとか、なんかあと知らない人とかそもそも苦手とかあるよね。
あ、そうですね。あとこの年になると年の差が結構、
あ、でも
厳しい。
そうね、それはある。
え、でもそんな年の差を感じるようなところに行ったことあるんですか。
あ、俺はちょい
ある、うん、あ、僕もあのその仕事だったらあるんですけど、
いや俺全然関係ないとこ、俺意外とまあ行くは行くからね、うん、その乗り気かどうか別として俺は比較的行く方だから。
あ、まあ僕も避けられないものは確実に行きますけど、
うん、
それでそうですね、一世代二世代回るともうきつい。
あ、もうきついね。喋れないね、まあ、うん、普通に。同世代とでもほとんど喋れないから、ね、話すことねえなとか思うから。
で、まあでもそこは共通の話題とかあるじゃないですか。あ、
うん、
あのアニメなり漫画なり。
そうね。
二、うん、世代回るとちょっと感覚がなんか違うかな。
これはね、おっさんたちの
乗り切りの
声
か、
愚痴になってくれば、まあ生息者オス的に言うと、なんかコミュニケーションについて考えてることなどありますか。そのまあ他のサークルと交流した方が良かったと思ったら、まあどういうことをしていこうかとか、そうね、あとまあカラオケとか飲み会以外でなんかいいのないとか。
いやでもやっぱそのイベントが終わった後でどうしてもだって手に荷物は持ってるし、やっぱ休みたい、休憩したいし、
うん、
まあ、それどこかお店に行くという流れになってしまうんじゃないですか。
あとやっぱりその本当に一緒に何かやってるとかじゃなかったら、やっぱ自分の中の自分のサークルだけでやっぱ行っちゃうよね、うん、
はいはい、
うちって本当に特にその横のつながりみたいなのがないから、
うん、
なんかテールチームの日は絶対多分もう自分たちのサークルでささっと引いて、俺の個人サークルとかでも本当に横のつながりとかないから、昔はなんか結構行ってたんだけど最近はないね。最近はその自分のそのサークルとかでもそのテール中のものとか置いたりしてるから、なんかその一緒に行くメンツもまあこのメンツだったりして、結局一緒の中でまあ俺ら友達いない3人揃えばまあいいよねみたいな。
あとあれじゃないですか、あの上がるとそこで固まるとどうしてもこれからどうしますっていうそっちの方向の話になるから、
あ、まあ、一応その
周りもちょっと引いたり、
なんかその反省会みたいになるんだよ割と、
うん、
なんかその終わってやったぜみたいな感じで、ちょっとカラオケ行こうぜ、女の子とか誘うとかいう会話を人生で一回もしたことがないからさ
まあそうですね、
なんか終わった後にはそのげんなりした感じでどうすんのみたいな、僕は先やってけんのみたいな感じの基本反省会みたいな、
まあ、お腹も空いたしまずご飯でちょっと腹を膨らませてから何かしましょうかみたいな感じですよね、
うん、人を呼ばないね、なんかたまたま一緒にいた人かって立ってくれた人でコミュニケーション取ろうという企画がそもそも上がったことがないみたいな。
あでも俺なんか極度のなんか人見知りだからさ、なんか2人しか知らない人とかいるじゃん、俺は知らないでなんか2人は知ってる人とか、まあ、その時俺なんかもういなくなってるんだよ
そうね、ちょっと忍者的なところのある人だからね
僕もそれこの前お年頭ぐらいかな、初めてその白夜さんを見て、白夜さん本当に何も喋んのかって、大丈夫ですか、気持ち悪くないですかって思って聞いちゃいました
そうね、酔っちゃいましたみたいな、窓際も映りますみたいなでも白夜さんの場合さ、その全然知らない人じゃなくても結構それがあるんだよね、その ある程度顔知ってるとか、もう本当に 1,2 回喋ったことがあってもやっぱそれ来るんで、なんか本当になんか友達とかそんなんじゃないと、もうなんかバシャーみたいない
や心のシャッターが降りる
心のシャッターが、ね、
なんだ
ってもうプログライフが弾き返される感じのみたいな、
最初ね 2,3 回そのここ来てベガさんに挨拶とかしてるうちに、うん、ベガさんに手振ったらベガさんが手振って返してくれるようになって、うん、あベガさん付き合いやすい人だなって思ったら、今ここで後で聞いたら、あれ警戒してたねって言われて
野生動物のコミュニケーションみたいじゃないですか
あそこまで行くまでも多分半年ぐらいかかるなんかだから それで気使って余計にっていうか言うとこもあるんだよね、例えばその3人でテールチューンでまあ行って、うん、ほんで例えばその他のとこから俺の友達とかから誘われることがあるので、ちょっとまあ、
まあまああります
ね、打ち上げ飯食いに行くのに一緒に行かへんやて、あー白夜さん、あーなんか迷信出るし、あーちょっといいですわみたいなうちちょっとややこしい子いるんでみたいなそんな感じになることがある。あとまあ俺もなんかそれでいいかとか思っちゃうから、なんかいいやら悪いやらだ、
ああまあ僕も別にそんな積極的に行きたいわけでもないからまあいいかみたいな。
あでも武田さんはわりかしそういうのがないから羨ましいなと思う、なんか
ん
別になんか人見知りとかはないじゃん、まあ、わけわかんないことを一人で言ってることはあるけど、
いやその瞬間だけその対人モードを最大にするんですよ、
ああ、
うん、あとで電池切れるからね耳から薬莢飛び出る感じだからね、バッションみたいな煙出てるみたいな
あでもまさにもう終わった時 あの帰り一人になって電車乗った時のぐったり具合多分すごいと思います。
あでもあれな、じゃあな俺なんで最初から来てんのって俺は思う、確かに思う時あるよ武田さんは
あでもとはいえなんかちょっとまあそのギリじゃないですけど、うん、だからもうしあの仕事とかでそのなんだっけおめでとうみたいな打ち上げみたいなのあるじゃないですか、うん、もうあそこのもう対人モードがレッドゾーンになってます
ああ
でも対人モードってありますよね。
あそうですね、う
ん、あ多分俺とか武田さんめちゃめちゃあると思う、うん、俺とかもうものすごいからね、もう薬莢5、6個バラバラバラって落ちるからああ使っちゃったよみたいな
あでも僕も飲み会の時ありますよ、うん、飲めないのに飲み会に行くと周りのテンションに上げなきゃいけないから、うん、シラフでドーンって言って野球はゴロンって落ちると。
あでもお酒飲めない人とかそうかもしれないな。あ
なんかあのランボーみたいにランボーのマシンガンみたいな。野球から次から次へみたいな。
あでもなんか俺ジュビさんのこの気持ちめっちゃわかる。
あめっちゃわかる。俺も。
つか俺だって上田さんとまず親しくなるまで2年以上かかる。
そうね。あでもそれはまあ俺も一緒だからね。その武田さんを介して付き合ってるわけだから。あなんか困ったもん最初の時、その一緒のサークル2年くらいやって、たまたまその武田さんが用事で来れなくて、なんかイベントに2人で行ってくださいって言って、ほんで2人で絡んだことになったから、その時初めてなんだよ多分2人でなんかするっていう。
ああなるほど。
これ嫌だったからね正直なんか相当めんどくせえなとか思ってあで白夜さんもその時までほとんど喋んないっていうことはないんだけど、その事務的な予言以外あんま口にしないから感じだから、なんか何考えてんだろうとか思ってる。
これ時系列的に言っちゃやばかったらあれですけど、うん、あの僕収穫の12月の夏秋ぐらいからちょこちょこ、うん、あの3人のとこに顔出したじゃないですか、はい、うん、それで帰り夢さんと一緒に2人行かれる時に、うん、いやー改めてベガさんの新しい面がどんどん見えてくるね。
あでもあん時でもまだあれ、まああん時はまあさすがに、うん、うん、一応まあそれらしくはなってたけど、
なんかさまだ
でも友達同士でもない、なんか友達で団体で遊ぶメンツっているんじゃん、うん、こんなんかそのこいつはパーティーになんか加えるとよくわかんないみたいなやつと二人になると、なんかあ何しゃべったらいいかなみたいな改めて考えるとこいつどんなやつだよ え、でも団体の時ってそういうのない？
ありますよ。
2人になった
時、まあ、ふとした拍子にその2人になって席が隣になったりとか、うん、まずは話のその次方どうしようかみたいな、うん、
だからあれですよね、暑いね、うん、
そうですね、まあまあ天気の話で、ね、天気の話で10分も経てる感じだよ。
あとは出身どこですか、ね、あの定番の、うん、
カレー好き？
好き。
そうっていう。
あ、でも新しいそのコミュニケーションっていうのを思いつかないな。
でも僕はその大学時代とかもやっぱりコミュニケーション一番多いのが飲み会だったんですけど、うん、飲み会行けないから最終的にもう仲間を囲っちゃって、うん、麻雀クラブみたいな
のを。あ、なんかまあその麻雀って結構口実だったりするんじゃない、うん、その集まる時に何かしないって言って麻雀しないと気軽なんだよね、うん、なんか普通さ、やることって決まってんじゃん、集まってなんか喋んないだけど、
そうそうそうそう、
集まってなんか喋んないで誘いにくいじゃん、
あ、まあ麻雀しようっていうのは、
そうそうそう、
行為があるとまあいいですね。
なんか多分まあジュビさんはなんか得意なゲームとかをやってる仲間を見つけ、なんかあのゲームしないとかがいいと思う。
モンハンしないですよ。
あ、モンハン、
モンハンしないですよ。
でもそこまで親しくなってるならだいぶ問題クリアされてると思うんですけどね。逆にそういうゲームしないとまあ親しいんじゃないですか。
いや、でもゲームは結構敷居下げる、うん、まあ、それまあそれがない前提だけど、
ね、あ、共通言語が一応ある、
ま、仲良くないやつになんかモンハン持ってるの見かけたら、ちょっとモンハンやんねみたいな。
あ、なるほど。まあ天気の話みたいなもんですよね。
うん、うん、そうそうそう。
あ、でも共通話題重要だね。だって俺と武田さん多分これでパソコンお互い好きじゃなかったら多分もう会話が成り立たないから
さ。あ、それはある。
あ、そうですね。僕とベアクイは本当になんかありとあらゆるパーツが違うから。
あ、性格合わないよね、とにかく。
あ、そうそうそうそう。
仲良く、うん、
ただそのパソコンのプログラムだけは結構、まあ、うん、まあ、もちろんその中の主義一緒でさらに喧嘩なんだけど。
でもオタクって便利なのはそういうのがあることなんだよ、うん、普通の人だったらさ、天気の話で10分も無理やん。まあ
そう
で、ね、何でもない代わりで持たせないといけないんだけど、うん、オタクはなんかその1個ハマればなんかいろいろ出てくるっていうのはあるし、うん、まあ、それはやりやすいと思うんだよ
ね。そうですね。で、まあ、何かこ、じゃあコミュニケーションって考えていることなどありますか。
ああ、でも最近ちょっとそのサークルメンバーと顔を合わせることが多くあって、俺仕事が一人の仕事だから、はい、なんかそのマンネリにはなるんだよね。その、はいはい、大体会って喋るのはこの3人とかになるから、はい、なんかその辺マンネリだし、ちょっとなんとかしようかなと思うんだけど、特に案なしみたいな。
他の人間を呼ぶとかそういうことですか。
他の人間を呼ぶとか無理に、なんかその他の、まあ、サークルではないけど他のなんか
誰かを、
うん、
なんかみたいな、
誰かと合わせて。サークル間の交流はなんかちょっと意義があったよね。
あ、昔じゃないけど1年くらい前にそのよそのサークル出たんだけど、同人ゲームサークル同士で、まあ今でもあるんだけど、同人ゲームサークル同士で集まってそのなんかコミュニティみたいなのを作ったりとか、まあ、ミクシー上だったりそのイベントを一回やったりもして、それでまあその普段、まあ、ゲームとかもちろんしてるけど、喋ったりしたことない人と喋ったのは、これはまあかなり良い意ではあった、
ね、面白かったしね、
うん、
あとはほら iPhone もね、
そうだね、近々発表もできるかもしれないけど、
うんうん、なんかそのプライベートでもう友達増やすとかってもう難しいんだよね、この年になると。
うん、
なんかこういうイベントってまあ半分は仕事じゃないんだけどな、まあ、ちょくちょく定期的に行くようなのってここでできる友達と、まあ、プライベートの友達とかって別だし、うん、なんか万年いいよなるね。
でもどんどんなんだっけ、そういう交友関係増えていくの、仕事でバンバン飯配ってる人だと思いますよ、大人だと。
うん、でも増えるけど、その仕事先の人ってあんま遊ぶ感じではないんだよね。
そういうことなんですよ、うん、
なんかその全然なんか業界とか仕事とか関係ない人と友達になるってもう不可能だよね。
まあまあまあ、まあ、
うん、別になりたくもねえし。
言っちゃったよ。
なんかよくわかんないけど、
なんかよくわかんないけど、うん、
まとめると
なんか無理しなくてよくねみたいな。
そういうオーラを出してれば、僕、まあ、よくわかんないけど、言ってしまう僕らにはコミュニケーション不全にちゃんとなるから、自動的に、
うん、
ただしそこから戻りたいって言っても多分戻れないから気をつけてくださいってことです。
そうね、ある程度コミュニケーション能力っていうのはあった方がいいとは思う、うん、まあ、お酒飲めないとか大切だからあれだけど、飲み会に行ってどうこう普通に話できるくらいにあった方がいいけどね、うん、僕もそれができなかったら相当困ると思う、うん、今無理してだとできるから。
なんか自転車に乗る技術を身につけるみたいな、
ね、そうね、
乗っとくとまあ多少広がるかな、
うん、
あとは共通の話題か、さっき出た、ね、なんか好きなゲームなり漫画なりで、
なんかそのストックをとりあえず持っとくと、
持っとくと、
でもなんか嫌な話じゃなんかテクニックじゃないですか。
いや、でもテクニックっていうか、まあ気遣いに近いけどね、その飲み会とか、まあまあ、 無理やりまあこういうジュビさんみたいなとか俺がみたいなネクラでもさ呼ばれることがあるじゃん、うん、呼ばれてなんか行かないっていう選択肢はやっぱできないし、うん、まあそこでやっぱりそのみんなに気使わせないようにしようという気遣いは最低限いるよね。
あ、だから僕、うん、いつからかその飲み会で飲みたくないから、うん、あの移動をバイクにしましたね。そうすると
あ、まあ、あるなるほどうまい。
まあそういうのは大事、う
ん、あ今日バイクなんで、うん、ウロン茶で、
うん、
そうなんだな。
なんかまあ言っても何枚じゃなくて最低限喋ってあとでも2日間ぐらい廃人になればいいみたいな、うん、そうね。特にコミュニケーションイベントはまあカラオケはまあ好みだから行かなくていいけど、うん、飲み会くらいクリアできるようにしておくとなんかリア品の人も人生がちょっと楽になるみたいな感じですね。
そこで僕みたいに、うん、周りが全部つがいっていうバカーンっていう大きな罠が待ったり、
あでもその場合はなんかアビリティになんか自爆を加えるとかアビリティ自爆は結構必須だからさ、もうどうしようもない状況って結構あるから
え、ま、待ってその自爆するとどうなるんですか。
いやその場から消えられるあと周りのカップルに20ダメージずつ
まあまあまあ、 あのアルコールかける10倍
だそうね、そのダメージ与えられるんでまあいいんじゃないみたいな。そうね、コミュニケーションについて考えてること、まあその程度その程度、リア充がいっぱいいるところだったら自爆したいくらいあとは最低限のコミュニケーション我慢していくみたいな、
うん、僕今、うん、場の空気を読めば何でも大丈夫っすよって言おうと思ったら言いましたが、まあ場の空気読まずに自爆したい
だから何も言えない。場の空気読んでも仕方ないことがあるじゃん、なんか
あります、ね、
もうこれはどうしようもないみたいな
あとはちゃんと読めてる人はつがいになってると思うんですよ。
そうね、ああそうそうね、読めない頃こそディアヒンで、もうそこはすごいよね。もう
つうかもうそんな、 なんか会合に呼ばれること自体がもうなんか間違った人生送ってるんだよね呼ばれる方
もおい、
まあ、選択肢ミスだよ、ね、ほんで呼ばれても見てメンバーメンツを確認した瞬間にああですねああお腹が痛いみたいな
あてか、はい、まず誰来るとか大事ですね。
何か下調べをしてこない
で、まあまあ、 あの今僕の人生が軽く否定されたところで、は
い、まさかのだよね。まあ、参考にならないよねまとめると参考にならないけど、まあ、そんな感じで生きていけばいいじゃないですか、うん、つうか解決法を知ってたら俺が教えてほしい
ナイスだから、あの懐にいつも PSP とモンハンを入れとけばいいんですよ。
ああモンハンでもでもモンハンでもそのさっき天井さんが言った状況だと通用しないじゃん。
通用しませんよ、
うん、ああつがいつがい
つがいつがい
つがいつがいつがいつがい
まああれですよね、うん、乾杯っていうとこでもうモンハン一人始める感じです。
そうね、もうつがいは猫だけみたいな感じの悲しい感じ、
悲しい感じ
というわけで引き続きお便りを募集しております。
そうね、制作に関連することでまあお便りをまあこんな質問でも全然いいです。
この薄暗い感じの
薄暗い感じの、はい、あんまりリア充関係のネタを振るとこういうことになるこういうことになるので気をつけた方がいいです。
はい、
はい、というわけで次回もお便りをお待ちしております。
イエーイ。
テイルズステイチューン。はい、ふつおたのコーナーです。
ふつお
た、はい、今回もお便りをいただいております。
はい、
ややこネームだから若葉ファンさんです。
ありがとうございます。
テイルチューンの皆さんこんにちは、じゃなくておはらっき
あ、僕があの
じゃなくてだよね。もうその後でもう一回じゃなくてだよね。
あの僕がなんか手をはらっきーとか、あのなんだっけ、ラジオの内容に書いてからだと思いますよ。
あ、そうなの、
うん、
古
い。いや、まあなんとなくですが、
はい、ネタがなくなったということなので普通たむきのネタを投下させていただきます。今年の2月2日に新実放劇カーニバルオープニングと、まあ、収穫の12月オープニングをニコニコ動画に投稿されていますが、何かこれにより嬉しい反応などありましたか。また視聴された方々が書き込んだコメントなどで気になったものがあったらその感想も聞きたいです。最後に広告としてニコニコ動画への投稿は有効だったのか、制作者さんらしい視点からの分析も良ければお聞かせください。
なるほど。
というわけで、あ、そう、ニコニコ動画を使って多分収穫の12月冬のオープニングってすげえ前に上げて、
ただでもこれって多分うちらは上げてないんだよね、収穫の12月に関しては。
冬ってどうだっけ、あれも冬も他の
知人が上げた、
知人が上げたのか、
うん、ああからまあ一応、まあ、広い意味では僕らが上げたと言ってもいいでしょう。
なんかニコニコ動画のシステムってあれパッと動画上げても 多分そのリストにリストでなかなか見つけることが難しくて、その検索でもしないとやっぱりなかなかそのコメントとか IS の集まらないとかって見つけるのが難しいんだよね、うん、なんか上がってるってことも知らないことが多いし、
はいはい、
ただ最近そのムービーが結構溜まってきて、じゃあちょっとコミュニティとかが作ってまとめようかでまとめて、うん、まあ一応ホームページにもその上がってるよということを常時置いといたら、まあ、まあまあちょこちょこ人が見に来てくれるようになって、うん、まあ、それで知られたのかなっていうあれはある、はい、だから反応といえばその反応が聞き始めたことだね、うんうん、一応まあ上がってんだということを知って、まあ、はいはい、そこにまあコメントとかちょっと書いてもらったりとかするだけでも、まあ、見ますし、うん、そうね、コメントの中にまあ普通になんかゲーム買った人とか感想とかパッと書いてくれるのも、まあ、ありがたい、まあ、
嬉しいですね、
うん、あとなんか一言コメントだからなんか
あ、まあ、気軽だと思う。
ツイッター的ですね。
そう。まあ、なこの普通歌とかで、普通歌とかまあ普通のアンケートとか感想って結構まあ長く書かなきゃいけないことはないんだけど、結構考えちゃうじゃん。なんかああいうニコ動みたいになんか、バッと書けるっていうのは便利なのかって思うけどね。うん。
それはなんかニコ動にこのアンケートフォーム用のガード動画みたいなの置いといて、ここに書いてるんで。
まあ、それでも、これはまあそういう役に立ってるんじゃないかな。その、ムービーの中に書き込むみたいな感じで。うん、
また視聴された書き込んだコメントの中で気になったものがあったか。
あ、でもありがたい反応としてはなんか問題点を指摘してくれる、例えばまあ誤字なんて特に
そうだけど、ね、ああ
、それまでは実際そんなに気にならなかったというよりかは気づかなかったじゃん、
はい、はい、
そうね、昨今出してるパッチも基本的にはなんか誤字修正のパッチなんで、まあ当ててみてくださいね。当ててくださいねだよね。
ああ、ていうか、そうか、その誤字パッチ作りましたってことをニコ動のページにペタッと貼るといいかもね、コメントで。
まあ、まあ、ホームページも一応書いてはあるけどね。うん、まあそうね、ニコ動で、まあ、一応窓口が1個増えるということで、
うん、
まあやりやすいと。あとまあ、向こうで自然に見れない。こっちだったらそのアンケート書いてとか、メール出しとかめんどくさいけど、なんかニコ動の他のなんかアニメの動画とか見てるついでなんか、ゲームの動画ポチッと見てくれたら気軽にパパッと見れるし。
はいはい。
そうね、ムービーがこれからも増えていた、ああいうのは続けていきたいけどね。そう、広告、ニコニコ広告とかやってみたけど、これが有効かどうかってよくわかんないんだよね、その、例えばアンケートで取れるわけじゃないし、それで売り上げが上がったかって見えるわけじゃないからさ、はい、まあ全部の広告に言えることなんだけど。
ああ、まあ確かに、あの、例えば Google アナライズみたいに、例えば、あの、広告を貼った瞬間ヒット数が例えば何パーセント上がったとか、そういうのわかるわけじゃないですからね。
そうね。まあでもそのニコ動というところでまあ見てもらえるという、まあニコ動しか見てない人、まあ完全なニコ中だけど、なんかホームページとかいちいちうろつかないよという人にまあ見えるかもしれないというのは結構システム的には整ってて、そのお金、まあいやらしい話だけど、なんかお金を入れると、
うん、
まああれ結構いい課金してたの、多分100円とか入れるとまあ一旦ランキングとか見えやすい位置にバッといくみたいな、うん、
はい、
これ普通の動画って絶対いかないんだよね、うん、上げた動画リストに上がっても一瞬で消えるからさ、
はいはい、
なんかそのリストの上がるタイミングとか調整できるだけでも随分役に立ってると思う、うん、なんか割と有効だとは思います、
うん、
うん、上げるのって100円なんですか、
う
ん、
まあいくらか、
うん、まあいくらか、それによってそのかけたお値段によってなんか細かい設定ができて、ほんでそのかけたポイントって累積されるから、うん、よくなんかニコ動見てるその青のバーの動画と金色のバーの動画ってあるじゃん。あ、黄色のバーっていうのはそのお金をいろんな人が入れてくれたっていうことっていうか、まあ累計金額が多いってことなんだけど、あれってそのいいところはその自分たちが広告 しなくてもいい場合があるんだよね。その他の人が、あ、この動画いいとか、このサークルを宣伝してあげたいと思ったら、その人たちがお金を入れることができるみたいな。なんかなんで、他のその宣伝とかじゃないマット動画でも人気のある動画ってみんなお金入れたりしてるんだよね。あれは不思議な現象だと思うんだけどね。
うん、有名にさせてあげたい、
そうそうそう、好きな動画だからなんかみんなに見てほしいって、まあ、あれはそのランキングを上げる効果もあるから、
はいはい、あの要するに俗にはドネーションってやつですね、
うん、
でも日本だとそういうドネーションの文化って全然ないから、
いやでもニコ動の人って結構なんかネットリテラシーが高い人が集まってると思うんだよね、ああいうシステムを柔軟に受け入れられるみたいな、
はいはいはいはい、
なんか上位の動画って本当に10万近く集まってる動画だからあるから、ね、金額にして、
うん、うん、あ、だからそろそろ少額決済でもいけそうな時代になってきますね。
ただ今その課金が安い、みんな そんなに使ってるわけじゃないから、うん、今だったらそのサークルの人が無理やり上げることもできるんだよね。例えばその100円で1ポイント上がるんだけど、もう思い切って1万突っ込んで、まあ常時1に上げとくとかいうこともできるから、
まあいやらしい話ではありますけど、うん、まあねみたいな、
そこはまあそういうの、そういう行動ってやっぱ分かるから、なんかそれがどう見られるかどうか、
うん、
工作じゃんとか言われると、まあまあでも広告だしいいのかと思うんだけどね、
うん、
まあ、そんなとこですかね。はい、じゃあ次のお便り。はい、ややこネームクロムさんです。
ありがとうございます。
テール中の皆さん、こんにちは、クロムです。いつもメールを読んでいただきありがとうございます。私はこのラジオ購入4年目になる PC で聞いているんですが、私の PC はバックスペースとディートキーが壊れていて使えません。ああ、スキーボードね。あ、ノートだったらきついね。そろそろ寿命かなと思っていたら最近音が出なくなりました。らら、早いね4年は。
え、でも4年だったらそんなもんだね。大体2年が壁って言われるから、
いやもう4年くらい長持ちだよ。
まあいいや。
で、なので次の配信は新しい PC で聞くことになりそうです。PC の寿命ってどれくらいなんでしょうか。テール中の皆さんは PC が壊れた、調子が悪くなったなどという経験はありますか。まあこれはしょっちゅうあるわな、あるようでしたらどのようになったのか、またその PC をどうしたのかなど聞かせてください。ないようでしたらゲーム機が壊れたなどでも構いません。で、楽しみにしています、頑張ってください。はーい。い
や、パソコンの話はちょっと長く
ない
。
長くない。
いや、僕らもちょっと、まあ僕はその一言でさ、2年ぐらいが壁だって言われてる。だってその辺でなんか調子悪くなったりしますね。
俺は全くないよね。性能が追いつかないっていうだけだね。
あ、でも俺もかなり長持ちするパソコンばかなの。5年か6年は絶対使ってるな。2年で買い替えたことはさすがにないな。
あ、丸ごとはないし、あと僕らはそのパーツ単位で変えられるから、ハードディスクがそのちょっと摩耗しちゃったから、まあ変えるかぐらいとか。
そうだね。PC 寿命ってまあソニータイマーとかはなければ。
いやいや、ダメだよ、そういうことじゃ。
まあ、いやでもメンテナンスによるね、よく分かんないじゃん、素人にはその OS が壊れたのか、そのハードが壊れたのか、俺分かんないし、はい、幸いなんか、白夜さんとか結構詳しいから、俺なんか壊れたらすぐ聞くようになったんだよね、その、Windows なんかおかしいとか、どこがおかしいのかも分からんみたいな。昔その OS がおかしくてももうハード壊れたと思って買い替えることとか多分あったと思うんだ
よ。あ、でも分からなければそういうもんだと思いますよね、
なんか壊れたになるからさ。
そう、俺なんかパソコンの OS とかってなんか年間に100回は初期化しないとダメだって思ってたからさ。
あ
15年前に。
あ、僕も絶対あの1年で多分 3,4 回は同じましても再インストールするから、いやもう そこに復旧するのにマニュアルが完璧になるから、大体4時間ぐらいで復旧できるし、まあいいなみたいな。
そうね、Windows はすぐなんかおかしくなるね。それはなんか Mac から来た俺はちょっとおかしなことなんだけど、Windows はとにかくそうなりやすいね。
うん。多分レジストリがどうこうとかあの辺だとか問題のほとんどなんですけどね。
でもハード的にはまあまず5年は持つね。
ああ、まあまあ。うん、なんかそのおかしな使い方するからよくない。
まあ、キーボードとかまあ消耗品だから取っ替えるしかないんだけど、あとノートパソコンのキーボードは取っ替えられるから。
あ、いやでもそれは機種によるでしょ。
いやだって取り寄せりゃいいんだもん。
あ、まあ、まあ、
全て工夫すればいけるけど、だからその Windows 使うときってそのなんか自作でもまあその買ったやつでもなんか自分である程度できるようにしておくといいかもね、スキルがあったら分かるじゃん、そのここだけ変えればいいとか。ない人って本当に丸ごと取っ替えるしかないからさ、どこ悪いか分かんないし、
まあ、ノートパソコンの場合どうしようもないですけどね、
まあでも IBM とかだったらあるじゃん、なんかあの上半身買うとかさ。
あ、そう、ね、IBM だったらあの液晶パネルだけを交換するとかね。
ああ、まあ、そうか。
画面が暗くなるじゃん、よくなんか液晶調子が悪くなって。
あ、バックライト
だけ。バックライトだけだったら、バックライトだけを買う。あれは2000円ぐらいで売ってるからさ。
あ、そう、豆電球みたいなやつ。
豆電球じゃ細長い缶。
あ、違うか。じゃあ俺じゃあ何言ったの、まあいいや。
そういう使い方もできるよと。
はい、なんか PC はちょっとまあスキルを積んだこといいのかなと思いますね。なんか久野さんが MacBook だけ使うとかじゃなければ、うん、Windows は多分必須だと思う。俺もちょっと覚えたいなとか思ってるし、
そうハードディスクが一番やっぱ壊れやすいは安い、
まあ、物理的に動き続けるから、うん、でもそろそろ SSD もあるから書き込み回数もだんだん良くなってきてるし、ね、口振りも解決してるし、
まあまあ、交換ができるようには しとけばほぼかなりの長い間、
うん
うん、持つと思う。
な、壊れたところが分かればパーツ変えるだけで済むし、どこのパーツ悪いかで、パーツ単位だったらね、そんなに高くないし。
うん、まあ、そういう意味ではシンクパッドおすすめ。
あ、そうね、シンクパッドの剣道性は異常だね、うん。パーツごとに変え替えるっていうなんか設計だもんね。
うん、
まあ、そういえば、ここにいる人、ほぼ全員シンクパッドユーザーだから、僕もシンクパッドユーザーになったし、つい最近。
あ、でも昔はよく使ってたよね。
まあまあね。
俺の使ってるシンクパッドって結局誰のなんだっけ、
あれ
元僕。元メーカーさんが。
で、武田さんが僕がちょっと使って、で、僕がその、
なんだっけ、たまたまの上田さん自体さ、もういちいちあのノートパソコン持ってくのめんどくさいけど、上田さんのところにあのノートパソコン置いているんですよ、うん、まあ、それはレッツノートなんですけど、うん、でもやっぱなんか質実に互恵なもんばっか使ってるね、
うん、まあ長持ちする、
やっぱ レッツノートも強い、うん、という、まあ、まとめるとちょっと知識つけておくといいんじゃないですかね。
そう、特に Windows 機はかなり安く上がって、ほんで、なんか、その、壊れてなくてもバージョンアップしたい場合にすぐできるからね。うん、あ、こういう時にはなんかメモリ増やしがいいんだとか言って。
ネット情報がすごい豊富だから。
そうだね。うん、
いいです。
もうその気になれば CPU すら変えられるからね、
ノート
も。
そうね。
今できる？
うん、まあ、やろうと思えば。
まあ、それ、まあ、やろうと思えば。うん、
できると楽しいですね。まあ、その、ゲーム機とかぶっ壊れたらもう変えるしかないの。わかんないし。
それはそうだ。
はい。そんなとこです。では引き続き普通歌をお待ちしております。
なっ
せー、はい、
テイルズステイチュ
ー。はい、エンディングのコーナーです。
イエーイ。
今回デミのコーナーは先送りになったんですが、一応開発ペースとか発売予定行くと、まあ普通に夏コミになりました。
はじめ5月とか言ってたんですけどね。
そうね、まあいろいろ難しい事態が起きてしまい、はい、
今進捗はどれぐらいなんですか。
できてる部分はできてるんだけど、まあ、グラフィックがあんまできてないところで、まあ、俺のパーセンテージだったら 4割くらい。
ああ、なるほど。まあやりましょうね。
はい、
うん、ぐらいなんですか。
まあ一応コミケ受かりましたの で、うん、でコミケ同人ゲームの日に発売されると思います。
詳しいスペースなどは、ブログやトップなどでお知らせしていきますので、はい、よろしくお願いします。
後ほどです。
うん、はい、
あと期間の収穫の12月、冬から秋を再販しております。委託ショップなのでまだまだ通販できますのでよろしくどうぞ。秋が、新刊っていうか、まあ、パッケージ版として初めて売られて、一応コミケに、まあ、最終巻の終焉の12月も、まあ、パッケージ化して出すという
これで一通り揃うって感じですね、
はい、流れになっております。まあ委託ショップとかにも多少は並ぶと思うので、うん、ぜひぜひお願いします。
あとちょっとパッチの話を一言。
あ、はい、
収穫の12月春のパッチを改めて作り直してあげています。このパッチはちょっとあの一番前 の、 あの春のバージョン、バージョンに対応したもので、
あ、まあ、全てに対応はしてるんだけど、
まあ、そうそう、まあ、全てに対応してるんだけど、そのついちょっと前に出したものはそのバージ一番古いバージョン対応してなかったので、うん、それに対応するようにしました。でただなのでちょっとこれで動かないよって方はちょっとこちらを当ててみて動作を見ていただければということと、あとメールマガジンを今、まあ、相変わらず淡々とやっておりますので、はい、まあ、よろしければまたサイト上にもあのリンクなどありますので、
そう、ね、なんかキャラクターが商品を紹介するようなそんなような通販番組的な掛け合いがある、
まあ、よくあのキャラが喋るというあれですね。
はい、小芝居をやるみたいな、
はい、まあ、よろしければぜひ、
はい、
そんなとこですか。
まあ、お知らせはそんなところで、
うん、
まあ一応6月あと1回くらい取れるかな
です。まあ6月ぐらいに
一発、あと あれだサントラが iTunes ストアか、
はい、
あそこでも、あ、まあ、前に言ったっけな、そういえば、
まあ、
言ったような気がする。
まあ、まあ、引き続きよろしくくらい。
じゃあ、はい、
はい、というわけで、まあ、いつも通りの何か言い残したこととかありますか。
じゃあ白夜さん、
最近レンタルビデオで映画をいっぱいちょっと見るようになったんだけど、
う
ん、
は
い、
ああ、 そう
なん
だ。
その中でなんかサスペンスっていうジャンルなのかな、なんか、
はい、
洋画の、
うん、
で僕はあんまりサスペンス好きじゃなかったのよ、もともとあんまり謎解きとか、
ああ、興味ないって言ってた
の、興味なかったんだけど、はいはい、その今ソーっていうシリーズ、
はい、
いいですね。
あれ見て初めてなんかサスペンスって面白いなと、
うん、
なんか派手なサスペンス、
そうね、あれはすごい工夫してあるよね、
うん、なんかね、1分間以内に何をしないと死にます的な、
そう、
うん、もう5か今5まで出てんだけど、うん、
はい、
もうそれも見ました。
ああ、マジ、
うん、なんでしたっけ、僕の前にビビアさんがそのもっとサスペンスっぽい映画おすすめないですかって話してた時に、うん、もっと怖くて人が死ぬやつっていうのを聞いて、
うん、
どんな探し方だと思って、
まあでもミステリーとかサスペンスで人は死ぬけど、そこになんかポイント置かないかな、うん、そうはなんかその辺がうまいよね、映像的になんかすごい派手に見せて、うん、あとミステリーのトリックとかも結構地味なもんじゃなくて映像的に派手なものが多いみたいな、
うん、あとやっぱりあのなんだろう、被害者側の心情がすごいなんか映像化されてもすごい、
そうです、なんか音楽系の PV 作ったやつはなんかで、すごい映像が綺麗、
あとまあキューブか、キューブシリーズ、
はい、
うん、
あ、面白いね、 ロケのセットがあの箱1個っていうそう、ああいう工夫は好き。なんかああいう映画はなんかソリッドシチュエーションの映画っていうんだけど、うん、ああいうのは好きだね。その1個の場所でなんかいろいろ起こって、うん、詰め将棋みたいな感じでストーリーが進むみたいな、うん、うまいなとか思って、
うん、はい、そんなところですね。
はい、
じゃあ浜地さん。
まあ、何ですか。まあ、今チラッと思ったのは、言い残したことってなんかみんな明日死ぬような感じですよね。
まあね明日死ぬ場合もあるからねまあまあ
のたれ死にですけど、うん、
言い残したことだから、それで僕今、あ、最近何かあったかなと思って漫画読んだよと思って、あ、シゴキャラ読んだよと思って、
マジで
シゴキャラの話を今ベラーってしようと思ったけど、最後に言い残すことがシゴキャラでいいのかな。
いいんじゃない、アムちゃんについて語ればいいんじゃない
アムちゃん、
え、でもシゴキャラって古くないですか。
いや、古くねえよ、今やってるよ。
最新刊が発売されます、
うん、アニメもやってるよね。
アニメやってる、
うん、あ、そう、あれでもなんか前期あたりやってませんでした、
うん、
前期あたりやってませんでした、シゴキャラって、
うん、あれまあ子供番組っていう枠だから結構長くやるつもりなんだよね、多分。
でも子供番組の、ね、感じじゃなくなってるよね
あ、まあなんかセラモン的なあれでどっちもどうぞみたいな、
うん、うん、時間帯変わったよね。
うん、まあでもその子供もキモいおさんもどう
そう、だからちょっとね話そうと思ったんですけど、うん、あ、言い残す最後の一言が、アムちゃんはいいやと思って、
はい、いいんだ、
うん、まあパスで。
ああ僕はまだ、え、なんか一冊ちょっと読みたい本があって、ただしこれ、うん、なんだっけ、日本語化してないんですけど、うん、ウルトラマラソンマンっていう本があるんですよ。ドキュメンタリーなんですけど、
うん、
すごいマラソンが好きな人なんですけど、この人なんかマラソンがそのあかける情熱が異常で、うん、どういうことをするかというと、普通フルマラソンあるじゃないですか、うん、42.15km 走るじゃないですか、うん、その後この人は引き返すんですよ、スタートへ。
あ、倍走るみたいな、
うん、でちょっとこれじゃ物足りないなって言って、その次は100マイルマラソン、160キロ、
うん、
を、しかも高低差がその、なんだか、1万、トータジグザグで登ったり降りたりすると1万メートルぐらいなんですよ。うん、エンパイアステートビル15往復みたいな。それもさらに走って、で、もっとないかなみたいな。
え、それは何なの、ドキュメントってどういう人のドキュメンタリーなの。いや、それだけ体力があるから すごいっていうやつ
なの。そういう人がなんかアメリカに1万人ぐらいいるらしいんですよ。
ああ、
そういうの、そういう人たちはウルトラマラソンマンっていうらしいんですけど、で、最後がなんかその 42.95 キロじゃなくて 421.95 キロ走ったっていう。
ああ。
それを76時間一睡もせずノンストップで走るっていう。
え、マジでそんなに人間それできるの。
まあ実際やったんですよ、その人。でも誰もその伴走して測る人いないじゃないですか。だからその人の、この人はその洋服と携帯電話とクレジットカードだけ持って、うん、で、なんか走ってる時、この街に来た時、このピザ屋とか全部注文するんですよ。で、なんとかして、ピッポッパってやって、走りながら食べるピザを。そうしないともエネルギーが切れて死んじゃうらしいんですよね。体重の 4% なくなると死んじゃうからっていう。なんかそういうドキュメンタリーが延々と書いてあるっていう
本が。東京から大阪まで走ってるってこと？
そう。
まあそれぐらい行って
る。まあそれぐらい。それを、だから一睡もしたいんですよ。でも、厳密に言うと寝てるらしいんですけど、坂あるじゃん、急な坂とか、うん、一旦下り始めて足がトコトコトコって動くじゃん、勝手に。あの時目を閉じるらしいんですよ。
相当なんか広くて障害物がないところだったらいけるってことなのかな。
いや、普通に街中走ってるんですよ、
うん、で、単純体力がすごいけどね、
もうなんかで、なんかその普通 の, そのフルマラソンはその人って短距離走なんですよ。
あ
っていう、なんかすごい変なおっさんなんだけど、でもその人はなんかもうバリバリとエリートサラリーマンなんですけどね、普段は。
あ、
で、なんかある日突然なんか、俺は全てを持っている、金も女も車も不倫もできる、でもこんなことでいいのかと思ってなんかマラソン始めたっていうのがきっかけらしい。
なんでそこでマラソンなんかよくわから
ない、ね、わかんないですけど。で、最近はなんかそのなんだっけ、北極点の 42.15 キロ離れたところにヘリで降ろしてもらって、そこから北極点を走るっていう、南極点か、
あ、
っていうことをやったとか、そんなやつらがいっぱい書いてる本がなんかアメリカにあるらしくって、すごい読みたいんですけど、何かなんか日本語化していくんねえかなっていうことをぼんやりっていうのが最近のことですね。あとはまあ198を読んだっていう、
あ、
村上春樹のやつ、
あの売り切れてるやつね。
あ、そう、だって1週間で100万部売れるから半端じゃないですね、
うん、
というか、でもあれなんか続けものらしくて、僕2巻から読んじゃったんですよ。でもまあ全く違和感感じなかったんですけど、うん、
それおかしいけどね。
いや、でも多分読むと結構なんか あんま連続性がないんですよ。
あ、
まあいいや、そんなとこですが、上田さん、
なんだろう、最近なんだろう、
なんもないと、
なんもないというか、割と淡々と日常を生きるようになってきたね。
だって僕がここ最近ね、夢さんの一番大きい感情の波を聞いたのは、うん、あれですもん、大阪行ってそこの会場の、
あ、うざかったくらいの負のメーターがちょっと上がってる時で、最近本当になんか 忙しいとやっぱ一定ペースがいいっていうことが分かってきたね。なんかその、うん、毎日決まったようになんか時間を過ごして、はい、なんか2時間仕事して1時間なんかして3時間仕事して1時間なんかしてみたいな感じで、うん、
はいはい、
なんかすごい一定ペースを守るようになってきた。なんかスポーツ選手でなんか本当に毎日の食い物すら買えない人がいるらしくて、
あ、一郎ですか、ね、
それはなんかちょっと嫌だけど
それは嫌だけど
嫌だけど、まあ割となんかそのペースでいくと、まあ一応一定のペースを保てるのでいいかなと思いつつ、最近この日常が退屈で仕方ないみたいなこれ暇じゃねえみたいない
や別にそれはなんだけど、あのテンションを保ったりとかその集中力を高めるためのそういうなんか一定の儀式を保つってもんだから、その退屈を感じるとちょっと違うような気がして。
でも暇じゃね
あ、まあそれはまあ同意ではあるんですけど、僕も結局やってようとあんま変わんないですから
、ね、
うん、
あ、でも同じもん食うのはいいね。毎日カレーが食べたい、う
ん、あ、それは嫌です、そういうの嫌
あ、でもそれ僕やってるわな。普段なんかあのとなんか豆腐と納豆と卵しか食ってないからな。
なんか1時間2時間で遊べるなんか派手な遊びとかを探してるんだけど案外ないから、
あ、じゃあ
いつも通りみたいな。
PSP の30分優勝です
。あ、難しい。なんか体験版をなんかやったんだけど、うん、無理じゃねえなんか難しいあのゲーム。あ、でも俺なんか一緒に体験版やったやつはなんだっけ、己の信じる道を行くか。あ、すっげえ面白かった。
マジか。
うん。
どんなんでしたっけ。
異常になんかアイデアのいいゲームなんだよ。そのパズルゲームなんだけど、はい、その忍者が行っていろんなそのダンジョンにあるトラップをくぐり抜けて、まあ奥までたどり着くみたいなゲームなんだけど、うん、その忍者っていうのは分身ができて、その分身っていう概念のすごい使い方が面白くて、
はい、
例えば5分間進んだ先に2つスイッチがあって2つを同時に押さないと進めない。
あ、
ただ5分間行って押す、
うん、
ほんでそこで分身の術を使うと時間まで巻き戻るよね、うん、
はいはいはい、はい、
ほんで5分前の自分とその今からスタートの自分が2人進んでいくみたいな、
うん、あ、マリオカートのゴーストみたいな感じ。
そう、瞬間分身じゃなくて時間も戻してるんだよ、
はいはいはい、
だからその自分のなぞったタイムラインをたどって別の行動を取るっていうことを同時にできるから、ほんでその分身の数が20体ぐらいいるのね。だから20個のタイムラインを自分で管理してそのダンジョン仕掛けをくぐり抜けながら行くっていう、なんか超絶いいゲームなんだよね。めちゃめちゃ面白かったんだよね。
なるほど、うん、あ、それは面白いですけどね、時系列が関係してるっていうのがびっくり、うん、
だからその10回くらいリセットして10人がかりでそのタイムラインを管理してもう最終解除にたどり着くっていう、
なんかバタフライエフェクト同時にやるみたいな
です。うん、そうそう、これはすごい。
なんか物事を整理できない人にはなかなか難しいゲームだね。
うん、すごい難しい。最初概念が分からなかったね、うん、分身して敵を解くんだったら、あ、そのボス前で分身して全員で襲いかかるとかそんなんかなと思ったら違うみたいな、その時間まで巻き戻って最初理解できなかった
はい、はい、
あ、すげえゲームだなとか思って、
あ、間違えてようやくボスまで来たのに、うん、分身の術を使って元に戻るみたいな感じ。
そう、なんかボス行ったらもう余った分身を全部使って、まずボスのとこまでダンジョンのたどり着いたら攻撃し始めて、攻撃が半ばくらいで止めて分身みたいな、また戻って行って、もう二人、もう一人が攻撃し始めてたら2人で攻撃してる最中にまた分身みたいなこと
を増や
して、最終的に5人が一気に攻撃してることになるみたいな。
おー、100人スミス
みたいな、すごい面白い。
でもアイディアすごいいいです。
びっくりしました。そんなとこです。
まだまだゲームにすごい気がする
、まあ、あと言い残すことといったら刺激的な日常をと
欲しいです、
ね、はい、なるほどね、
なるほど、
はい、というわけで、はい、まあ、今週もお相手は上田美人と
武田と
白夜と
アムちゃんでした。
はい、お疲れ様です。